それではエペソ人の手紙5章1節から2節を拝読いたします。こうしてあなた方は神に愛されている子供として神に習うものになりなさい。また愛のうちを歩きなさい。キリストもあなた方を愛してくださって私たちのためにご自身を神への芳しい香りの捧げ物、また生贄として捧げられたのである。今朝は父のようにキリストのように交わると題しまして、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。お祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美をいたします。今日も豊かなあなたのご愛の中で目覚め、そしてまた支度を整えて礼拝の場に集いました。このような変わりない日常の生活と、そして週ごとの礼拝の時をあなたが導いてくださいますことをありがとうございます。今日も心を開いてあなたの恵みを受け、また私たちの心の内にあるあなたへの思いもあなたに捧げたく願っております。どうぞこの礼拝の時があなたが望むように、私たちが心を一つにする時とさせてくださいますようによろしくお願いをいたします。この礼拝の中で今からあなたの御言葉をいただこうとしております。あなたの御言葉は私たちの目を開かせて、これまで見えなかったことを見えるようにしてくださるお言葉であります。私たちはあなたによって開かれた目を持って見るときに、自らの在り方を振り返ることもできますし、また私たちが生かされているこの世界に対しての思いも変えられていきます。どうぞ私たちがあなたがご覧になるように、私たちも見ることができるように、私たちの霊の目を開いてくださることをお願いいたします。またそのためのお言葉であることを感謝いたします。またあなたの御言葉を私たちが受け止めて、それによって新しい思いを持つときに、ご聖霊は私たちの中で働いて、新しく示されたことに私たちが進んでいくことができるように、またそこで新しいものを形作ることができるように、必要な心も思いも与えてくださることをありがとうございます。さらにまた知恵も増し加えてくださることをありがとうございます。どうぞ礼拝の中であなたの恵みに預かる我ら一同が一週間をあなたの子らしく進んでいくことができますように導いてください。これから語ろうとするこの小さきものもあなたのご主権のもとに置いてください。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今日はエペソの手紙5章の1節と2節の言葉を通して語らせていただきたいと思います。実は去った水曜日の祈祷会の中では、その5章の1節2節の後の方ですね、後半の方、そこが示されましたので、そこのところから語らせていただきましたけれど、そのことと同時にまた5章1節2節のことについては、また教会の中で皆で分かち合わなければいけない言葉だと、まあそう示されましたので、今日はそこからお話をさせていただきたいとこのように思います。聖書の中で私たちは2つの愛に生きるようにと聖書を教えましたね。一つは心を尽くして主である神を愛することです。そしてもう一つが自分自身を愛するように隣人を愛するということであります。この2つの愛に私たちが生きるときに、私たちは正しいものとなり、なおかつ私たちにとって本当に幸せな世界を形作ることができると教えてくださっているわけであります。で、私たちも日常の生活の中で体験することですけど、どうでしょう、この人と一緒にいると本当に嬉しいなとこう思う人間関係もあります。でもこの人とは会いたくないなと思うような人間関係も正直言うとあると思います。 で、私たちにとって喜べる人間関係と、そして喜ぶことのできない人間関係って何が違うんだろうかなということを言うのであれば、その時に向かい合っているお互いが相手に対してどういう心を向けることができるかということが一番違うんだなというふうに思います。まあ、例えば相手のことを本当に喜ばせてあげたいと思っている2人がですね、一緒にいると多分喜べる状態になると思います。相手を今日こそ傷つけてやろうとっちめてやろうと思っている2人が一緒にいると多分とても緊張感の高い険悪なムードになるんだというふうに思います。私たちがどういう心を持って相手と向かい合うことができるか、それはとても大切なことだということです。ですから私たちが人間関係を良いものにしたいと思うのであれば、まずは自分の心から整えていくということが大切でしょう。自分が相手に対して良い心を持って近づいていくのであれば、 100% とまでは言わなくても、自分が良い心を持って相手に関わった分だけ良い人間関係がそこで展開されるというふうに思います。しかし何かのことがあってイライラした心、それを持ったままで不用意に人と関わり始めると、ちょっとしたことでムカッときてですね、こっちで話がこじれてしまうということが起こってしまいますね。あるいはまた自分が気がかりなことがあってですね、それを心配している、その心配している状態のままで人と話をしていると、その人が何を話してても上の空でちゃんと聞くことができない、それで結局相手を怒らせてしまうとかということも起こってしまうわけですね。ですから私たちができる最善のことというのは、自分の心を整えて、そして人と関わるということであります。ですからそのなんとなく人と関わるということではなくて、誰と関わるときにもですね、できることであれば1分や30秒でもいいんですから、自分の心をですね、整えて、さあこの人とこれから関わっていくので、主よ、あなたと一緒にその人と関わらせてくださいと、自分の心を整えてその人との関わりの中に進んでいくということをお勧めしたいと思いますし、そうすることによって良い結果に至るということは必ずあることであります。ですからそういう意味で私たちは天国とか神の国とか、あるいは神の家族という話になったときに、そこは本当に良い人間関係が展開されているところであるということは、皆様もなんとなく想像することはできると思います。そこには喜びがあり、笑顔があり、安心感があり、満ち足りたものがありという、そういうことですよね。ですからそういう美しいですね、素晴らしい、そういう人間関係が展開される、そのことを想像したときに、私たちはその輪の中の一員としてそこに存在するためには、私もまた人を喜ばせ、笑顔を与え、安心させていく、その一人として、その心を持ってその輪の中に入っていかなければいけないんだということも当然わかるわけであります。ですからどんな場合でも私たちは祝福となって、祝福を与えていく、まあ、そういう位置で人間関係を進めていくということが一番大切かというふうに思います。まあ、そういう中でですね、神様は私たちに律法というものを与えてくださって、律法を通して、そのためにあなた方に大切なことは、神様に対しては心を尽くすこと、思いを尽くすこと、そして知性を尽くすこと、そして最後に具体的に力を尽くすこと、この4つのことを尽くすことができる、そういうものでありなさい。そうすると神様と私たちとの関係というのは本当に麗しい良いものになりますということですよね。そして今度は自分自身を大切に思うように、他の人たちのことを大切にして、で同じぐらいに相手のことを大切にする、そういう愛を持つんだったら、それもそこに麗しい良い関係を生み出すことができるんだ。ですから私たち人間、神の子としてこの世界に命を受けた私たちは、 本当は幸せになるために生まれたんですから。で、幸せな生活を送るためには不可欠なのが自分がふさわしい心を持っているかどうかということなので、神様は私たちに祝福を与えようとされるからこそ、私たちにそういう真実な心を持たせてあげたいと考えていらっしゃる方だということです。ですから皆様がですね、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして主である神を愛する、そんな愛を欲しいとこう思ったとしてもですね、実は私たちがどんなに愛が優れたもので、その愛を心から求めるものとなったとしても、でも私たち以上にですね、その心を私たちに与えたいと願っているのは実は父なる神様だということです。神様はいやいや私たちが求めるから与えようというのではなくて、もともと神様はそういう心を私たちに与えたいと思っているわけです。そしてそれを私たちに持たせてあげることを通して、人間が全て幸せになるということを父なる神様は知ってますから、ですから誰よりもそういった心を私たちに与えたいと願っているのは父なる神様であるということを覚えてください。神様が与えようと願っています。で、私たちもそれくださいという話になった時に、こういう心を私たちは持つことができるか持つことができないかというんであれば、それは当然持つことができるでしょう。人間にはできなくても神様にできないことはありませんとイエス・キリストがおっしゃいましたけれど、特にそれは私たちの心の在り方ということでもイエス・キリストがおっしゃっているわけですよね。ですから私たちは自分自身が本当に神様のことを愛する心や、周りの人たちのことを自分のことのように大切に思う心を、やっぱり私たちは求めていかないといけないなって、それを自分のものとして回復させていかないといけないなというふうに思うわけです。で、それで神様はどんなふうに私たちにそういうふうな心を持たせてくださろうとしているかということを、聖書をですね、少し振り返って確認したいと思いますけれど、神様がですね、私たちをこの地上に誕生させようとですねしたときに、神様はすでに私たちがこの世界に誕生する前に私たちの存在を知っていて、それに対しての愛を持ってこの世界を作っていきました。ですから神様がこの世界を作ったというのは、私たち一人一人のことを愛する心で作ったということであります。では神様が一番最初にしたのは人間を作ること、人間を創造するところから始まったのか、それとも人間が住む世界を先に作られたのかという話になると、神様はですね、私たちが住む環境をまず整えてくださったということです。ですから神様はですね、私たちに最終的には神を愛し人を愛する心を持たせたいと思ってますけれど、その心を持たせたいと思ってらっしゃる神様は一番最初に何をしてくださったかというと、惜しみなく愛の中でですね、知恵と力とを尽くして私たちにとって最高の環境をですね、作ってくださったということです。ですから神様は私たちに対して惜しみなく愛を表してくださって、私たちに素晴らしいものを与えてくださったということであります。植物が好きだという方がいらっしゃるかもしれません。植物と触れ合うことで喜びがあるのであれば、その喜びは主が与えてくださったものであります。この果物が好き、あの果物が好きだとこういう人がいるのであれば、それも皆様がそれを喜ぶことができるように神様がお作りくださったものだということです。沈みゆく夕日を見るのが好きなんだという人もいますし、昇りゆく朝日を見るのが本当に嬉しいんだという人もいます。そういう喜びもですね、神様が作ってくださったものを通して私たちはそういう体験をすることができるということです。沖縄にはダイビングを学ぶために来る方々が大勢います。私は海の中には潜ったことがありません。 まあ、小学校の時にですね、父親の背中から落ちてですね、たらふく水を飲んでしまって苦しかったという体験はありますけど、しかし多くの人たちはですね、沖縄の海の中に潜っていってですね、そこにあるサンゴであるとか魚たちであるとか、そういった様子を見てですね、本当に感動してですね、沖縄が好きだという人たちもいるわけです。で、そういうことも人間が作った環境ではなくて神様が作ってくださったことだということですね。走ることが好きだという人のその体力、その筋力というのは神様が用意してくださったものですね。ですから私たちが生活の中で喜びとするありとあらゆるものですね、人工的なものではない、ありとあらゆるものというのは神様が私たちに環境として先に与えてくださったということです。ですから神様は私たちが神様を愛する前に、神様は私たちを愛して何をしてくださったか、私たちが生きていくためにですね、本当に素晴らしいもの、必要なものを全部用意してですね、くださったということですね。ですから私たちがですね、なぜ神様を愛することができるのか、私たちがですね、例えば先ほどの沈みゆく太陽を見ながらですね、この雄大な景色を見ながら、本当に素晴らしいな、感動したなという時に、神様という存在を知っている者は、神様本当にこんな素晴らしいものをありがとうということになるんですよね。私たちは与えられたことを通してそれに対しての感謝を捧げることができる、与えられたことに対してそれを受け取って喜ぶことができる、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという言葉もありますが、それは神様がしてくださったことを受け取ることを通して私たちは喜びにあふれ、そして感謝にあふれていき、そして同じことが多くの人たちに、自分の周りの人たちにも同じように与えられるようにと私たちは祈ることもできるようになるわけですよね。ですから喜びも祈りも感謝もですね、私たち人間にとっては本当に好ましいことですけど、それは全て神様が私たちにしてくださったこと、してくださったことによるものであるということを覚えたいと思うわけですよね。そうするとこんなによくしてくださっているということが分かったときに、私たちはよくしてくださった方に対して良い思いを持って、この方にも何か良いことをして差し上げたいと思うようになるわけであります。我々が礼拝の中で賛美をしますよね。なんで賛美するんでしょうかね。それは私たちもですね、神様からしていただいたことがあるので、私たちも神様に何かを捧げたいと思ったところでですね、こういう音楽の素晴らしさ、そしてその音楽をこのようにするともっと美しくなり好ましいものとなるという、こういう積み重ねの中でですね、私たちは今このように賛美歌を歌い、あるいはワーシップを歌ったりですね、神様に対して賛美を捧げるわけであります。ですから私たちがこのように神を愛することができるということはどういうことかというとですね、神様が私たちを本当に愛してくださって、私たちの環境ですね、状況に豊かなものを与えてくださるということをしてくださったので、ですから神様は私たちにですね、愛しなさい、心尽くし、思い尽くし、精尽くし、力を尽くして愛しなさい、そこが最初ではないんです。神様は先に愛してですね、愛されたものであれば、その愛を受け取ったのであれば、あなたの心の中から芽生えてくる、あなたの内側から溢れてくるその思いは、心を尽くし、思い尽くし、知性尽くし、力を尽くして主である神を愛するという、その心が愛されたものらしくあなたの中からこうして湧き出てこないといけないんだよということを教えてくださっているわけです。ですから神様が私たちに対して良いことをしてくださってますが、その良いことをしてくださるのは、一つは愛してくださってるからです。もう一つはですね、この私たちのことを愛してくださる神様は、私たちの中にも愛を与えて、神様と愛によって結び合うことのできる、 そういう心も持たせてあげたいと思っているということです。ですから神様は私たちが神様を愛することができるように、愛する心が内側からあふれてくることができるように、それだけそれに十分なことを私たちにしてくださっているということですね。お父さんが大好きという子供がいます。あるいはお母さんが大好きという子供がいます。どうしてお父さんが大好きでお母さんが大好きなのか、それは自分にとってとっても嬉しいことをしてもらったからということが前提となってますよね。ですから私たちはですね、相手からですね愛を要求しなくても、愛は要求して出てくるものではなくてですね、惜しみなく与えることを通して、与えられたものを受け取った者の心の中には必ずその心思いがですね溢れ出るように、人間は神様によって作られているということなんですよね。ですから神様は私たちに対して何をしてくださったか、そういうふうに私たちが神を愛する心を持つのに十分なほどに、いやそれ以上に私たちによくしてくださったということです。そしてイエス・キリストは私たちに対して何をしてくださったのか、イエス・キリストもですね私たちの罪をあがなうために十字架にかかって命をかけて私たちを救ってくださいましたよね。どうしてイエス・キリストはそうなされたのかというとですね、父なる神様が私たちのことを十分愛してくださいました。そうすると私たちの心の中には愛の心が芽生えてですね、そして神様とも人間同士もですね本当に良い関係を持つはずでありました。ところがそうすることができない問題を人間を持ってしまったんですよね。そうすると人間はですね神を愛することも人を本当に愛することもできないものになりました。でも神様を愛し人を愛するものにならなければ、その人は幸せなものになることはできませんし、また幸せを与えることができる人にもなりません。では神様がしたことで十分でなかったらどうしたらいいのか、イエス・キリストがお父さんあなたがしてくださったことで愛の心を持つことができなかったこの人間たちが愛の心を持って生きることができるためには、彼らのために十分なことをしてあげるだけではダメですね、お父さん。彼らの心を回復するためには今度は犠牲を払わないといけないんですね。ですから天の父なる神様はイエス・キリストと心を一つにしてイエス様をこの世界に送ってくださってですね、祝福するではなくてですね、この人の心を回復させるために自らが犠牲になるという形を通してですね、人の心をもう一度愛し愛されるものにさせようとしてくださったということであります。これは体験的に皆さんは知っていると思いますけれど、皆様は十字架にかけられたイエス・キリストのお話を聖書から聞きました。また立てられた牧師を通して、あれさまざまなメッセンジャーを通してその話を聞きました。そうすると自分自身は罪の中にあるということは分かります。罪の中にあるというのは分かります。しかもその罪の中にあるということは、いかに自分が神を愛せず人を愛せず自分のことしか考えてないかということを嫌というほど教えられるわけです。だからこそ人を傷つけますし、人を無視しますし、人を踏みつけにするということもあるわけですよね。そういうどうしようもない私なのに、イエス・キリストはそれでも私を愛してくださって、私をその罪の中から回復させるためにご自身が犠牲を払ってくださったって、その十字架の贖いというのを私たちの目の前にこうして描いてもらったときにですね、私たちはこのイエス・キリストに頼らざるには自分はもう救われる道がないと分かる。しかしその私たちが救われるためにどれほど大きな犠牲をイエス・キリストが払ってくださったか、しかしその犠牲を払ってくださるほどの愛だということが分かるときにですね、私たちのこれまで冷え切った心がですね、神を愛するとか人を愛するとか考えたこともそうしようとすることもできなかった私たちが、このイエス・キリストの愛に触れたときにですね、神を愛していこうと、 人を愛していこうというふうに私が変えられていくんですよね。ですからイエス・キリストが自らの命をですね、神様の御心がなるように私たちのためにと捧げてくださることを通して、そこでもたらしてくださったものは、私たちがもう一度神様を愛せるものになる、人を愛せるものになる、その愛の心を私たちの中に回復させ、それを持つことができるようにさせるための技であるということがわかるわけですよね。ですから父なる神様がなさっていることも、そしてイエス・キリストがなさっていることもですね、結局一つのことが目的であるということがわかります。それは私たちが神を愛する心を持って神様と交わる、人を愛する心を持って人と交わることができるものとなる。一人一人がそうすることができれば、神様とも本当に麗しい喜びにあふれた関係がそこに成立し、人と人とが交わるところにも、そこにも喜びもですね、愛も満ち足りたものとなるということなんですよね。ですから神様が全てのことの中において一番大切なのは心であると、その心がどういう心とされるかということによって全てのことは決まるわけでありますから、ですから神様は私たちにない心を絞り出せというわけではありません。愛することができないものにですね、神を愛せよと要求するわけではありません。イエス・キリストも私たちにですね、人を愛せとかって要求するわけではありません。そうではなくて、私たちに要求するんじゃなくて、惜しみなく自らの良きものを与えることで、私たちの中にその心が回復するように働いてくださっているということなんですよね。ですから今日の聖書の箇所の中に、あなた方は神に愛されている子供と表現してますよね。神に愛されている子供、神様に愛されている子供、そのことが自分の中でちゃんと理解ができ、それを体感している人であればですね、当たり前のことです。神様に愛されてるんだなということが分かると、神様のことを自然に愛しています。愛するように普通になるんですよ。ですから神様を愛するようになろうではなくてですね、神様に愛されてる、子供として愛されてるんだなという、この事実、この現実に私たちが気がついて、それを受け取ることは喜びであり、そのことを思い巡らすと感謝になり、そしてそのことをみんなと分かち合いたいなとなると祈りになるわけですから、ですから私たちが神に愛されているものであるということを私たちが知ることができるときに、喜びと祈りと感謝は皆様のものとなり、そしてそのように神様に愛されているものであるということが分かるとですね、私たちは普通にですね、この方に習うもの、この方に似ていくものと我々はなっていくんだということを、パウロ先生はここで語ってくださっているということですね。ですから神様は私たちにそういう心を与えるために惜しみなく行ってくださっているんですよね。この惜しみなくしてくださっていることを、皆様が愛を持って子供を愛するようにしてくださっているんだなって、この一つ一つの事柄があなたのためなんだという、私のためなんだという、そういうことが受け止められるということがですね、一番大切だということですね。これはですね、いくら良いことをしてあげても、それがあなたのためだということが受け止められないと、神を愛するということにつながりません。そういうことじゃないですか。家に帰ったらですね、自分が本当に欲しくて欲しくてたまらなかったものがそこにあってですね、誰々君、誰々さん、これがあなたに対してのプレゼントですと書いててですね、それは物は嬉しいから、わあよかったになりますけど、でもそれに対しての感謝というものを捧げようという話になった時には、嬉しいからそれを与えてくれた方に嬉しいという心を返したいと思った時に、誰がやってくださったのかが分からなかったらですね、それはしようがないわけですよね。 でもそれが父親であるとかですね、母親であるとか、お兄ちゃんお姉ちゃんであるとかということが分かったらですね、分かった瞬間に自分の心からその人に向かってですね、ほとばしり出てくる心があるというのは皆様も分かると思うんですよね。それが愛の心ということになっていくわけでしょう。ですからそういう意味でですね、私たちがどんなにいいことをしてもらっても、それがどなたからなのかということが分からないといけませんし、また何よりもしてもらったことを私たちが当たり前としてしまうとダメですね。一つ一つのことを改めてですね、私たちは感謝ができるということは大切ということです。そして、ですから五章二節の中に愛のうちに歩きなさいという言葉が出てくるわけですけど、そういう中で生きている人はですね、神様と自分との愛の中に生きますし、またそういう愛の中に生きているものは生活の全部が愛の中に生きるということになるので、他者に対しても本当にこの愛の愛を持って交わっていくという、こういう生活を生きるものになりなさいよという話になるわけですね。そしてパウロ先生はイエス様のことも私たちに対して必ず伝えなければならなかったわけですから、キリストもあなた方を愛してくださって、私たちのためにご自身を神への芳しい香りの捧げ物、また生贄として捧げられたのです。これはこのイエス・キリストが私たちの心を回復させるために犠牲を払うということですけど、その犠牲はですね、いやいやではないんですよ。いわゆる私たちが犠牲精神みたいないうのはですね、悲壮感ともではなくてですね、そうしてあげたい、心からそうしてあげたいと自らの心として主体性を持ってそれをしようとするという、それを神様は喜んでくださるということですよね。この香りよきという、それはそこに心からの神に対しての愛と人に対しての愛があって、自ら進んでそのことを捧げていくという、そういう犠牲ですから、だから神への芳しい香り、このように語られているわけですよね。そうするとイエス・キリストはですね、私たちのために命を捨ててくださいました。喜んで命を捧げてくださいました。私たちが回復し、私たちが幸せになり、みんなが幸せになるんだったら自分の命はどうでもいいんですと、喜んで捧げますと捧げてくれる、そのイエス・キリストが私たちを救うために何をしてくださったかということを知るときに、私たちは愛の心が私たちの中に溢れてくるわけですよね。ですから皆様にぜひ知っておきたい、知っていただきたいことはですね、神様も私たちにしてくださいました。イエス様もしてくださいました。何のためにしてくださったんでしょうか。それは愛しているからです。愛しているからこそ天の父なる神様もイエス・キリストもしてくださったことを通して何を期待しているか、私たちの心の中からも愛の心が回復し、愛の心が引き出されて、それが溢れてきて神様との交わりが成立する、イエス・キリストとの交わりが成立する、兄弟と兄弟の交わりが成立していく、そういう愛によって結ばれた世界が回復していく、そのために私たちの心が回復するようにと、これが目的であるということを覚えていただきたいんですよね。で、そのことをですね、私たちが知るときに、私たちは父に愛されている子供らしく、私たちもこのお父さんに習うものになりたいなと本当に思うわけですよね。私が言ったこと、私がやったこと、そのことがその愛を受けるですね、その人の中に、その人の中に神を愛する心であるとか、あるいは私のことを愛する心であるとか、人を愛する心であるとか、そういうその人の中から本当にふさわしい心がこうしてあふれ出てくるようにという、その目的のためにですね、私たちが語り行うということをしていくということなんですよね。神様はそのためにですね、十分すぎる以上のことをしてくださいました。 イエス・キリストはご自分の命までも捧げてくださいました。そういう意味ではですね、いわゆる普通でいう親切とかですね、ちょっと何か良いことをしましたという、そういうレベルではないと思いますね。人の心をですね動かし、人の心からですね愛の心がこうして引き出されてくる、それほどの技、それほどの行いというのは、ある意味ではもうこれ以上にないということをその人たちのためにしてあげるということではないのかなというふうに思います。今の世界はですね、数字で計算しますから、ね、お金払う人もですね、お金をもらう人たちもですね、それぞれ数字で計算されたものがあって、それであこれだったら高いとかですね、あこれだったら安いなとか、こういう話ですよね。あこれだったら儲けはあるけど、いや勘弁してください、こうなったらこっち儲けないですからという話になるんで、まあ金銭だけの問題ではないですけど、でも経済活動というのはこういう数字的なものというのは必ずあるわけですよね。そうするとこれだけのことをもらったらそれと同じ対価を払います、同等でですね、同等でこうして交わし合うという生活を私たちはしているわけですよね。でもそういったものはですね、相手に心を引き出すということはないということです。神様は私たちにたくさんのことをしてくださいました。じゃあ神様が100をしてくださったとしましょう。私たちはじゃあ100を、神様にとって100を返しているんでしょうか。商売だったら100の価値もらったら100の価値返さないといけないでしょ。できますか。そういう数字が成り立たないのがですね、父が子を愛するということじゃないんですか。じゃあイエス・キリストがしてくださったこと、数字で答えることができますか。命を捧げられてどんなものでお返しすることができるんですか。ですから私たちはですね、そういうものを受けることを通して自分たちの心は溢れてくるということですよね。ですからそういう意味では、私たちも自分たちの中に、子どもたちの中に、孫たちの中にそういう心をですね育み、愛の心が育つことを心から願いたいところでありますけど、もし相手の心の中から愛を引き出す、愛の心がそこから溢れて出てくるということがあるとしたらですね、神様が、要するにお父さんがどうされたのかということを見て、あるいは主であるイエス様はどうなさったのかというのを見て、私たちはそれに倣って行うときに、きっと私たちもですね、私たちがすることを通して相手の心の中から引き出してあげるものが当然あるはずだというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストが、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、そのようにおっしゃったということですよね。ですからそういうことを思うとですね、私たちは、じゃあそういうことであればですね、その相手から要求するですね、こんな無駄な努力はしないでですね、実際そういうことをすると心のエネルギーだいぶ消費しますのでね、そんなことに心のエネルギーを消費するぐらいであったらですね、父はそうされました、イエス様もそうされました、惜しみなく私たちは相手のために良くしてあげるということを一生懸命してあげるということの方が、もっともっとこの相手の心をですね引き出すためにはいいのではないかというふうに思うわけですよね。ですからイエス・キリストは、私があなた方愛しました、同じようにお互い同士そうしなさいねと教えてくださったわけです。ですからそういう意味で夫婦関係であれ、親子関係であれ、そして上司と部下という関係であれ、お互いの関係が良いものとなっていくためには、必ずお互いの良い関係には良い心がそこで引き出、良い心があり、こちらにも良い心があり、両方の良い心が一つになって良い関係ということになるんですから。ですから、どの位置に立ってたとしても、夫は 妻から愛の心を引き出すことができるほどのことをしてあげたらいいし、妻は夫から愛の心を引き出すほどのことをしてあげたらいいし、親子であってもどういう人間関係であれも、結局私たちが相手から良きものをいただく唯一の条件は、自分が相手のために惜しみなくしてあげるという以外に方法はないんだということをですね、知って、相手から要求するというこんな意味のないことは一切やめてしまってですね、私たちは自分たちの中にある心のエネルギーをただただ愛を尽くすということに振り向けることの方が大切だというふうに思うわけですよね。そして私たちがよくしてあげるって、そして相手から愛の心を引き出すという時にはですね、必ず一対一のですね、関係性が成立してないといけません。神様はですね、漠然と良いことをしてるんじゃないんです。私たち一人一人のことを愛し、対象がはっきりしていて良いことをしてくださってるんですよね。ですから私たちはですね、つながりの中でその人のために良い環境を整えてあげ、そしてそれでもその人が愛する心に足らなかったら、そのなお足りないところを犠牲を払う思い出でも、その人の中から愛の心を引き出していくということが大切ということです。まあ、そういう意味ではよく聞く話ですけど、もう家庭がめちゃくちゃなもんですから、学校に来てもですね、先生ともぶつかり、人ともぶつかってですね、そうしてた人たちが本当に人が変わったみたいにですね、生まれ変わるような人たちが出てくるんですよね。こういう時にはですね、必ず理由があります。それはその人のことを本気になって思いですね、その人と正面から向き合ってですね、この人に一生懸命ですね、心を尽くしていく、その関わりの中でその人が、相手がですね、その先生なり誰かさんなりの心を受け取った時に、その人たちの心変わるんですよね。やっぱり愛が伝わるとですね、愛の心が出てくるんですよね。でもその人の中からその心が引き出されるような環境ではこれまでなかった。そしてその心が引き出されるために、その子のために犠牲を喜んで払う人がいなかった。でもその役割をする人が与えられたことを通して、その人の心はですね、本当に愛の心を持って生きることができるように変えられていくわけですよね。こういった話はですね、皆さんの経験の中でも、また身近なところでも知っていることだというふうに思います。ですから神様が私たち人間をそういうものとして作ってくださったんですから、愛しなさい、良いものになりなさい、正しいものになりなさい、こっちが喜べるものになりなさい、そうしたらこっちも何かしてあげるよみたいな態度ではですね、決して相手の中からその心は出てこないということですよね。ですから私たちは神に愛されている子供として、ね、神様に愛されている子供として父に習うものとなり、そしてまた、その愛の中で、イエス・キリストは犠牲も払われてその心を回復させようとしましたから、その恵みに預かったものとしてイエス・キリストに習い、私たちはそのようにして人の中でですね、生きたいというふうに思います。私たちがそういうふうに、まあ、心をがけてですね、そういうふうにしていくと、だんだんだんだんですね、私たちは人のことを喜んでしてあげたいと思うようになるでしょうし、人のためになるんであったら少々のことはですね、犠牲を払うことは厭わずに行うことのできる人に育つでしょうし、そういうふうに私たちが育てば育つほどに、お互い同士がお互い同士をですね、徳を高め合って、ますます私たちが神に似るものとして成長していくのではないかというふうに思っております。お互いですね、この嘉手納教会の中でこの御言葉を実践しながらですね、御言葉は確かなものだということを体験する、そういう信仰生活をこれから進んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちの心を引き出してくださっているのはあなたであります。かつて私もあなたを愛することはありませんでしたし、また人のことより ほとんど自分のことばかりを考えて生活をしておりました。しかしかつての自分から今の自分を振り返ると、あなたのことを思う思いが増し、そして人のことも心にかける思いが増し加えられていることを思います。すべてはあなたがそうしてくださったことであり、また兄弟姉妹の交わりの中でたくさんの愛を受けたことによって、そのような心が引き出されているのだと、そのように思います。心から感謝をいたします。このような素晴らしい恵みに預かりましたから、また私たちも恵みをもたらす者の一員として、神様あなたと一緒に愛による交わりを形成することができるものとさせてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を下げていきましょう。どうぞお立ちください。